市木優子と
津田隆重の
ダダをこねたから2人。
もう訳が分かりません。
長いわ。なんすかこれ。
あのね、都道府県を覚えるための歌らしいんですけど。
あ、でも一旦もめんだいぶ字余りだったけどね。
そう、あの、うん、結局今この歌は、はい、あの各県の形と何かをかけて、うん、で、覚えさせようとしてるんですけど、うん、今東京都が今シーラカンスって言われたんですけど、はい、全然わかんないです。
ちょっとシュールですね。
はい、新潟県は新型怪獣って言われまして、怪獣なんていろんな形があるから。新型なのか旧型なのか
も、はい、物は言いようよな。そうそう、言ったもん勝ちみたいな感じになってますけどね。
そうそうそう、
こんな曲あるんですね、初めて知りました。
そうそうそう、あのゆうこりんがね、あんま都道府県とか地図を覚えられないっていう話だったんで、はい、あ、いいかなと思ったんだけど、あまりにも突飛すぎて、ちょっとこれ
私のためにありがとう。
わかる俺でもわかんないわみたいな。
何回、10回ぐらい聞いたらさ、なんか落とし込めるのかもしれないね。
そうね、でもなんかよくわかんない、このジューシー手羽先 山梨県とかっていう。
なんてなんて。
ジューシー手羽先山梨県ってなってる。
ああ、そう、手羽、なんかイラストあるけど、手羽先が2つ並んでるけど、これ山梨県なの？
まあ、形的にね。でも、うん、別に山梨手羽先別に有名じゃないし。
お、私あの、ちあ、ていうか、ていうか皆さんこんばんは、一
木優子です。津田隆です。ちょっと話がね、
死後が過ぎました。、まあ、この番組はですね、私と事務所の先輩津田隆さんですね、
はい、
あのだらだらと今日は津田家から、
はい、
津田家からってなった。津田家からですね、
はい、
あのお届けしてるわけなんですけども ね、
そうですね、
はい、でその今今日は県を何、あの形で表していく、うん、上から北海道からどんどんどんどん下下がっていくわけですよね。
そうそうそうそう、そう、
ね、もさ、私はあのほら、いかんせん、もうここでも何度も言ってるけどさ、うん、地図っていうの全く読めないさ、
はい、
あの胎児並みのこう読解力というかあれしかなくて、
はい、
でお母さんがあまりにも見かねて、
うん、
あのね、ゆうちゃん、ここの一番下 の、うん、あの犬の形が神奈川県よって言われたんだけど、うん、神奈川はちなみに何て歌われてるんですか、
ね、神奈川は何だったっけな、山梨まで来たからもう
プレイバック
やってんのかな。なんだ、
どうだろうね。でもなんか犬の形、犬が、確かに犬が走ってる形っていうん
で、そうですね、
そうそうそう、
なんだっけな、
まあ別にいいですよ。ぶっちゃけそんなに興味ないですから
。小ぶつきラクダの神奈川県でした。
ああ、なるほど。でもやっぱり四つ足の、ね、あ、なるほどね、そうそう、四つ足のものって意味ではなんか納得いく感じですね。ああ、なるほどね。
そんな感じです、
ね。広島はどうですか。
広島はね、高重出身の、羊でした。もふもふ羊の広島県っていう。あ、ま
あ、確かにラクダとそんな大差ないってことですね。正直ね。
そうそう。
はあ、ははあ、そんな歌あるんです
ね。まあまあまあ無理くりね、うん、この覚えさせるためにいろいろ強引にこうやってるんでしょうから。で
もさ、私の中では、うん、形がどうこうよりも場所がどこか
ってことだと思うんだよね。それなんですよ。俺も思ったよ。形あんまりみんな気にしてないと思うんですよ。
確かにね。で、うん、いや、それはさ、うん、あれだよ、日本人として、うん、まあ、自分で言うのもなんですけど、日本人としてどこに何があるかっていうのは最低限みんな知ってる話なんですよ、うん、きっとね。
いやいや、そんなことはない。それを覚えさせるための覚え歌ってわざとやってるんですから。あ、
なるほどね。
だから形なんで気にしてるのはなんだっけ、バカリズムさんのネタで、うん、なんか子供思ったらハンマーの形みたいだからみたいな、そういう都道府県の形をネタにしたっていう、ちょっと一時期人気があったネタがあるんですよ。そういうのに興味がある人は多分県の形が気になって、
あ
の面白いと思うんですけど、うん、それも知らない人は県の形なんて、で、県境がよく分かってないから、
そうですよ、ね、
形なんて分かってないから、うん、これはなかなか これで覚えるのはね、あの難しいと思いますよ。
山梨手羽先2個とか私一生分かんないからね。
分かんない。そうそう、
まあまあまあ、でもそんなあれがあるんですね。
そうなんですよ。
私はじゃあ地図の場所を覚えたら、はい、再度これを聞いてみたらね、少し落とし込めるかもしれないなって感じでね。
そうそうそうそう、
まあ、なんだかんだとね、すっかりも秋もなんか過ぎたみたいで、だいぶ冬っぽくなってまいりまし
たけどね。そうですね、やっぱあのね、毎年あの、まあ、秋が短くなってると多分皆さん思われてると思うんですよね、うん、いやどんどん短くなって、もうあっという間にもうこれから冬で。
でも私ね、みんなね、なんかあっさり冬になっちゃったみたいなこと言うけど、うん、私割と今回秋を感じたんだけどね、私個人的には。なんか、
は
あ、はあ、まあ、ちょっとうちの近所のね、うん、あの公園でお祭りなんかもあったりとかして、
はいはい、
なんか秋祭りだなみたいな、はあはあ、こう冬まで行かない、 はい、ちょっとこうね、はい、ちょっとまあで紅葉にもなってない感じの、うんうん、なんかこう中途半端なでもちょっと薄ら寒いけど天気がいいと暑いみたいな、うんうん、あ秋来てんなってちょっと思ったけどね、うんうん、私はね、
まあ、僕の場合はあの秋になるとお花がぐずぐずするので、
あ花粉症ですか。
そうなんです、秋の花粉にすごく反応しちゃうので、まあ秋が来たなっていうのは鼻で知ります。
動物の動物的な感覚で。
そう、
ちなみに何に弱いんですか。
何なんだろうな、ちょっとね、
何草とか
あるらしいんですけど、
う
ん、そこまでは調べてないんですけど、でも
あこれ花粉だなっていうのは鼻でわかるわけです、ね、
そう、なんかぐずすごいこうちょっとその温度が下がってくると、うん、すごくこう鼻がムズムズするんですね。
はいはいはい、
そうそう、なるほどね。で、まあ、最近はあのねいい薬があるんで、こういうあの花粉用のっていうか、
あのナチュラルに マイクから離れるのやめて
もらえます。こういうね、ああいう、
はいはい、
こう鼻炎薬みたいなので、
ね、
飲んでだいぶあの今楽になってるんですけど、あのまあこれもなんか効く人と効かない人がいるみたいで、でまあ僕は比較的効く方だったんで、ね、ラッキーと思いながらちょっとこれを今真面目に1日2粒飲んでるんですけど、
私もくしゃみとかね急に出るけど、これもう完全なアレルギーでね、多分あのハウスダスト的なとか、あと寒暖差が一番弱いんですけど、ね、
はいはいはい、
まあ、そんなんですけど、私またね、うん、前回あのほらぶち切った時あったじゃないですか、
はいはい、
収録ね、
はい、
あの時もそうだったんですけど、また2度目の喉の風邪をひきまして、
うん、
おと先おとといぐらいまで全く声が出ない日が2日ぐらいあって、
はい
まあ、いや今まあなんとかね、
とか
ただ咳がね、
はいはい、
あの止まんないとか、まあまあ、説明するまでもない、うん、いわゆる喉先行の風邪っていうかね、はいはい、ちょっと微熱も出たりとかしてね、
はいはい、
ほんと気をつけてみんな。
そうね、気をつけてくださいね。
普通にそう思うわ、うんうん、なんか健康第一だなと思ってさ、なんか もうちょっとね、私もほらライブ以上ね来月あるから、
はいはいはい、
いやこれで治んなかったらこれほんとシャレにならんなと思って、あの今頑張ってちょっとお酒を飲んじゃったりしてるんですけど、お薬を飲んでね、
そうね、
行って
酒で薬を飲んでるわけですね。
いやそんなはいイメージ悪くなるからやめてくださいそういうのでさ、イメージといえばっていうか関係ないんですけど、うん、高重さんってさ、はい、あの 朝の連続ドラマ小説、
はいはいはい、
私がほらよくこういう話になると、私はすごい昔のまででもうストップしてる、うん、記憶がね、
はいはいはい、
で今も見てないんですよぶっちゃけね。
あ別にあ
の、
はい、
今日あのなんだあのなんか好まないとか好むとかではなく、うん、単純にこう生活サイクルの中に入ってきてないだけで、
うん
なんであのですけど、
うん、
ちょっとね来年のね、
ほう
来年の朝 NHK のね、
はい、
天下の NHK 様の朝ドラと、
はい、
私の推しがリンクいたしまして、
はいは
あ、何を言ってるか分からないかもしれないんですけど、はあはあ、あの来年のですね、
うん、
一応今の予定ですけどね、予定ですけどね、私別にプロデューサーでも何でもないんですけど、あの
ああ、
まあ、もう今割と公開されてる情報で、
うん、
2025年の、
うん、
なんだっけ、秋かな、その辺にね、後半に
全く、ね、で1年後ってことですね、今秋のやつやってますから、
うんうん、なんか今のやつが、ま、終わってもう一個新しいのあるのかな。
そう、う
ん、
次また春バージョンっていうか、今あの大体あの東京で作るバージョンと、
はい、
まあ、大阪で作るバージョンで、あの前半後半分かれるんですけど、で、まあ、今春のが終わって、で東京のやつが終わって、で今秋バージョンというか後半戦のやつはあの大阪局の方で作ってるやつをやってて、ははで次また春、まあ、俺が終わったら春をやって、
はいはい、
で一応1年後ですね。
そうですな、
だからまたあの、うん、大阪局が作る1年後のやつに出演するってことですね。
そうですな、
安風さんですか。
安風さんじゃないんですよ。
あ、違うんです
。安風さんとリンクしてるんですけど、
うん、
まあ、いやまさかね、あの朝ドラのヒロインが安風の、
いやヒロインじゃないと思いますけどね、そのお父さん役とかなんかそういうね、周りの
そこはそのバーターじゃないそこの辺のあのことまださすがに情報も出てないんですけど、
はい、
あのヒロインですよ、ヒロインがね、
はいはいはい、
来年の、
うん、
まあ、これ完全こっから私の趣味の話になりますけど、
はい、
来年のその秋からやる朝ドラのタイトルがなんかね、うん、バケバケって言ったかな、あの小泉役も、
はあはあはあ、
あ、これ調べとけばよかったな、
小泉役
の奥さんの話かな、
はい、なるほど、
小泉役もらったっけそうそう、ちょっと後で、うんうんうん、調べときますけど、うん、そのヒロインが、
うん、
高石あかりさんというね、
高石あかりさん、
ちょっとね癖 の、
はい、
すごい綺麗な子なんですけど、
はい、
こう割とギュッとした、
はい、
独特な美人、可愛らしい子なんですけど、
はいはいはい、
その彼女がですね、うん、まあ、ツイッターじゃない、ヤフーニュースとかね、
はい、
そういうとこで見ると、
うん、
こんな映画にも出てたり、昔はこうだったりって、うんうんうん、ベイビーワルキューレって映画があって、
はい、
女の子2人が、私もやっとこの間パート1だけ見たんですけど、
はい、
女の子2人が、
はい、
すごい可愛いんだけどめちゃめちゃアクション強いっていう、すごいシュールなね、
はい、
でそれでも結構注目された方なんですけど、
はい、
なんせね、あの、うん、私の中では日本統一関東編に出てるわけなんですよ。
あのあその子出てる
私のね、その、はい、推しの日本統一という V シネ、あのネオ V シネのね、あのシリーズの関東編というのがあって、その日本統一ってもともとあの VHS でね、はい、こう出てたものが、ね、まあ今 DVD ですけどね、うんうん、っていうそのビデオだけでしか見れなかったものを、はいはい、まあ、今サブスクとかで見れますけど、はいはいはいはい、それが初めて地上波になったのが関東編なんですね。
お
うほうほうほう。 その時の、まあ、ヒロインっていうか、あの女の子扱いはされてないんですけど、まあ、あの話の中ではこう一点に近いようなね、すごく良かったんですよね。でもヤフーニュースには日本統一の履歴は書いてないんですよね。
ああそうなんですか
残念と思いまして。そうなんですよ。ぜひね、あの皆さん、もしねその来年のね、あれを日テレじゃない、なんで NHK の話で日テレって言うの、あのなんだっけ、バケバケですかね、はいはい、あの朝ドラ、私も絶対それはね見ようと思ってるんですけど、
そうなんです、
30年ぶりぐらいに朝ドラ見ようかなと思ってるんですけど、とか言ってね、うん、その時が来たら見てなかったりするのかもしれないですけど、いやいやそうなんですか、うん、だから 見ようと思ってるんですけど、あのねちょっとすごい独特な感じの、なんだろうな、昔のなんだ、青江優ちゃんをもっとマニアックにしたような感じですね。なんか
10代の子、
いや多分20代だと思います。
20代の人、
多分そうそうそうそう、
そう今朝ドラもね、昔はだいたい新人がデビューのあれだったんですけど、うん、はい、最近新人じゃない子を、ね、その主役にしたりするんでね、
実力重視ってことなんですかね。
実力なのか、まあ、そのネタに合うのは新人よりはそういうちゃんと実力が合う方がいいのかっていう、
登竜門説終わったんですかね。
そうなのか
まあでも多分彼女的にはまあ多分いろんなところで研鑽を積んで、そこそこいろいろ、でもやっぱりこうやって NHK の朝ドラ出ますみたいな感じで、高井しゃかりちゃんってなったら誰ってなる人が結構多いみたいなんですけど、いろんなのでね、でもねすごいね、すごい役者さんなんですよ。めちゃめちゃいいんですよ。もうね、日本統一の時のね、もうね、あの本当にちょっとね、最後彼女にもう号泣させられたっていうね、すごいもうけなげというかね、まあすごくいいんで、ちょっと絶対来年皆さんお前誰なんだって話ですけどね、何係よって話ですけども、ちょっと今からめちゃめちゃ推してる、あの3周年ぶりに朝ドラをしてるっていうね。でもあの頃さ、結構昔の方ってさ、あの結構、まあ、でも NHK 自体さっきあんま見てないからあれですけど、はい、NHK の番組番宣とかにちょいちょいそのなんだろう、あの次の朝ドラのヒロインがなんかこうね、
出ます、
今でもそうなんですかね、
はい、うんうん、あと、まあ、今やるのはその後半になってくると、はい、あの次 の, そのバトンダッチみたいな、その なんとか式みたいなことをやって、次はまた、うん、次の主役の女の人に今度その朝ドラタッチしますみたいな、その儀式じゃないけどちょっとイベントみたいなのをやったりはしてましたね。
へ、
だからその次、来年の春のやつが終わる時の次の時にバトンタッチの中、そういうのその高橋さんが、うん、出てなんかやるんじゃないですか。
やるんですかね、うん、そうだからなんかね、あまりそのなんだろう、私はその統一から入ってるから、あのあとベビーワルキューレとかちょっと癖の強いものから入ってるから、なんかあんまりこう綺麗な女優さんにならないでほしいなみたいなところもちょっとあるわけですよ ね, なんかね、
まあ、そのね、その朝ドラの内容にもよりますからね。
NHK の異端児でいてほしいなっていう、もうなんなら1回で出禁になるぐらいのインパクトを残してほしいなっていう。
朝ドラでそれやったらもうおしまいでしょう、あんた。
それね、そうだよね。うん、中断されますよね、番組自体がね。まあまあそんな感じでね、ちょっと今私の中ではすごい熱いんですよね、それが。
そうなんですね。
ちょっとだいぶ先のことなんでね、はいはい、この熱を保っとくのが大変なんですけど。
いや、保てるでしょ、もう保てます、ね、十分。まあ、あの日本統一熱があるから、そう
そうそう、ストックがねまだあるからね、まあ、そんな感じでございますよ。
うん、そうだったんですね、うん、あ、そうか、日本統一の推しっていうともう男性しか思いつ、
まあそうです、主にね、うん、9割9分9厘男しか出てこないんでね。
そうそうですね、うん、そうそうそうそう、
まあ、そうなんですけど、時々ね、あのメインとかちょっと出てくる女優さんがね、まあ、マイナーだったり、昔ちょっとこうセクシー系の女優さんだったりとか、あとあのちょっとほら、なんていうの、特撮ヒーローとかで出たとかいう、そのいわゆるメジャーにはいってないんだけど、っていうけどすごくその本物感がいいっていうかね、そうそうそうそう、なんか綺麗に なりきらなくていいポジションの良さっていうのがね、非常に、はい、もうこの辺でちょっとね、もう鼻血が出てきそうになったんでね、もうあかりちゃん頑張れとしか言えないですね。
わかりました、
はい、
いやいや、
そんな感じで、
はいはい、 私もね、その今回の秋をちょっと感じましてね、実家の方、まあ、広島の方に帰ったんですけど、まあ、こっちの方でもあんまり有名じゃないんですけど、広島の方では有名な景勝地として三段峡っていう、まあ、3つの段の、あの渓谷の峡って書いて、
はいはい、
三段峡ってとこあるんですけど、まあ、そこに、まあ、ウォーキングというかハイキングというか、
ハイキングウォーキングですね。
それはお笑いさんの名前ですね。あの、で、なんだろう、昔は電車がその三段橋っていう駅がありまして、うん、そこにまで電車があったんで、うん、結構にぎわった景勝地だったんですけど、
はいはい、
電車が廃止になりまして、もう途中までしか行かないので、はい、三段橋っていうところにまで電車が行かなくなっちゃったんですね。
ほうほう。
で、まあ、バスは走ってるんですけど、うん、1日往復6本しか走ってないんで、で、だからまあ人も要は観光客も減ってるみたいで、ね、しかも今年はその一番その三段橋で一番大きいホテル、三段橋ホテルっていうのがあるんですけど、改装中でそこやってないから、もう泊まるところも民宿しかないみたいな感じになって、だからまあ余計なんでしょうけど人も少なくて、
うん、
でちょうど僕が行った日の前の前の日が広島県地方大雨で、
はい、
で結構水も多かったんで、行けるか行けないかギリギリみたいなことになったんですけど、はい、まあ、結果行けまして、で そ, こに、その三段橋入り口っていうところから、
はい、
その、まあ、一番まあメインの、三段滝っていうのがあるんですけど、まあ、滝がこう、まあまあ、三段階になってるだけの人はおかしいけど、そういう滝がありまして、まあ、それが一番見どころなんですけど、そこまで歩くのに片道、2時間半か
歩くのに、
歩いていくのに、そこまでたどり着くのに
歩くしかないの。
そうですね、
はあ、
途中にマイカーを持ってる人は駐車場があるんですよ、
はあ、
そこにマイカー止めて、要は途中をなんだ省いていく人もいるんですけど、うん、僕らはその時はレンタカー借りるのもあれだったんで、うん、もうバス友達に連れてもらったんですけど、うん、でそこからもう歩くしかなかったんで、はあ、2時間半歩いて、で見て2時間半歩いて帰ってくるっていう、まあ、往復5時間のコース。
いい運動ですね。
まあいい運動にもなりましたし、ね、まあ、ちょうどこの秋のいい感じで、まあ、もちろん汗をかくんですけど、だらだらかかないっていうさ、いい感じに冷たい風が来るから、いい感じに汗が、
いい感じに、
いい感じに汗が
爽やかな感じね、
引きますよね。
なるほどね。
そうそう、引いて、でいい感じに汗も出すけど、いい感じに汗も引くっていうので、2時間半テクテクテク歩きながら横をずっとこう川があって、でその渓谷みたいな、その山水画みたいな、そういう渓谷もあったりとかして、 でもまあ残念ながらその雨のあれで増水したんで、本当はそこ船でちょっと渡れるっていうコースがあったんですけど、ちょっとそれは中止になってて、水が多いってことでそれは行けなかったんですけど、でもその横をずっとずっと歩いて、黙々と歩いて黙々と帰ってくるみたいな感じだったんですけど、いやでもなんかこう、なんだろう、山のいい雰囲気、なんだっけ、森林浴をした感じ、
マイナスイオン
で、そうそうそう、それをたくさん浴びた感じがしてね、なんかすっきりして、
いいですね。
ちょっと初め、うわ、往復5時間か無理、大丈夫かと思ったんですけど、意外に楽しく5時間歩けたっていう、
ハイキングウォーキング、
ハイキングウォーキング、そうそうそう、
うっさいわって感じ、ね、いやいやいや、それはそれは。広島はそことかまた結構長逗留したんですか。
ね、今回は、3泊4日だったのかな、はい、まあ、実家にも泊まりました、泊まりつか実家にも行きましたし、はい、今回はなんか新幹線で行ったんですけど、なんか往復でホテルをつけた、まあ、旅行パックみたいなのがあったんですね、
うん、
その方が新幹線往復で行くよりは安いっていうパックがありまして、
新幹線プラスホテルっていうパック
があって、その方が普通に新幹線の往復を買うよりは安い。
へえ、どういうこと？
分からんっす。それは分からん
っす。どこにどんな金が流れてる
んだ。分からん
っす。へえ、そんな
もん。そう、安いね。
騙されてんちゃうん。
いやいや、結局安かったね、実際。払ったお金は。
余計なことばっかり言ってね、すいませんね。
いえいえ、うん。だからそれで、いつもまあ、いつもだったらこう、帰ってすぐ実家に泊まるんですけど、うんうん、あえて実家に泊まらずに、
はい、
街中のホテルがそこの宿泊取れたんで、街中のホテル泊まって、ちょっと広島の街でちょっとお酒飲んだりとかして、うん、バー行ったりとかして、うん、でホテル泊まって、うん、で次の日に実家に帰るみたいな感じ。
やりたい放題だない
やいやいや、
楽しそうだな、
いやいやいや、まあ楽しかったですけど ね、
う
ん、
なるほどね、
広島の街も楽しめたし、うん、まあ高齢の父親母親にそんなに迷惑もかけずに済んだし。
どういうこと？
だってあんまり要は泊まると料理を 作ってくれるとか、なんかまあ片付けとかいろいろ、
なんか酒でやらかして、
いやいやいや、そういうこと
じゃない、毎年迷惑かけるとか、そういうことじゃない、
そういうじゃなくて、はい、そういう、ね、手間をかけさせなくて済んだっていう、
今回は奥様とお二人で、
そうです、そうです、
なるほどね、
そうそうそうそう、
弟は、弟元気ですか、
弟君は元気ですよ、はい、
人んちの弟急に、なんか急にね、高重さんが実家っていうと、ね、うん、弟元気かなって、なんかすごい気になるんですよね、
元気で
した、会ったこともないですけど、
弟も元気でしたし、弟の孫たちもすごく元気でした。
弟の孫、
はい、
弟、じゃあ子供がいて、さらに子供がいるってことですか、
は
い、
そうですね、一番上の孫は7歳でしたね、
生態系、ね、
生態系、そうね、生態系かな、
なるほどね、
そうそうそうそう、な、孫たちも元気で、はあ、おじとすればもうニコニコしながら、
ね、おじか、
そう、おじで、まあ、孫たちからすれば、大おじになるんです、
じゃああれか、あの兄弟の方が若い扱いになるってことですね、孫、おじいちゃんじゃなくておじになるってことです
よ。おじになるみたいです。そのだからおじじゃないんだよ、ね。
お父さんっていうか弟くんはおじいちゃんだけど、うんうん、高重さんは大おじなんだ。
大おじになるみたいです。
へ
ー、その孫からすればね。孫からすればおじ、
犬神家だなこれ。あ、ばばばば。
おじさんはいる、おじさんっていう立場の人がいるわけでしょ。
おじさんっていう立場の人は、まあ、その弟くんのむえ。
弟は、まあ、あのおじいちゃんだから、うん、弟の子供、
はい、
だから弟の子供があの、まあ、男の子と女の子がいるんですけど、はい、その、まあ、例えば女の子の方の子供からすればその兄弟の お兄ちゃんはおじになるわけでしょ、うん、で俺はおじじゃないから、もうその上だから大おじになっちゃうんですよ、
はい、あじゃあその子供たちに対して弟くんはおじなんだ、いやおじいちゃんだよ、
うん、弟の子供、
終わってからしようか。
弟の子供の話だ今。弟の子供の立場から見たら俺はおじい。
あ、ね、あ弟の子供ね。はいはい。うん、子供のいる弟のあの子供ね。
うん、ややこしくなるだ。まあまあ、弟の子供から見れば俺がおじい。
うん
うん、で弟の子供の子供から見れば大おじっていう。
はあ、
うん。そういうことなんです。
おじいちゃんにはならんだよね。
そのまあおじいちゃんじゃないからね。
おじいにはならないわけよね。
うん、
でもあの弟さんはおじいちゃんなんだよね。
おじいちゃん。
わあ。不公平
なのかな、
そうなのか、そうそうそう、なるほどね、それ初めて知ったわ、うん、ヤシャゴと同じぐらいのなんか
あれですね、そうね、そうそう、
まあね、
そうそうなんです、
なるほどね、そっか、実家ね、実家いいですね、実家、
うん、実家がな、すごい実家がなくて寂しい人みたいだけど、あの実家あるでしょ、
実家もないよ、実家があった場所には実家ない、
そういう意味ね、
そうそうそう、あのそういう意味ではね、お母さんが一人暮らししてるから、まあ、そこが全然住んだこともないけど実家ってい
うか、まあまあそう、
お母さんのいるとこみたいな感じですかね、ま
あ、ありがちありがち、
そうそうそう、そういうね、
この世代になるとね、
その世代になりますね、でもこの間のなんかさ、うん、私ほら今年で50になるからさ、はい、前回同じ話したと思うんだけどさ、うん、同窓会をさ誘われるって言ったじゃないですか、
はいはい
はい、この間、はい、確か、うん、したっけ、
したよね、してないんやろけど、まあ、
なんかね、うん、中学と大学のさ、うんうん、あのごめんなさい、これもしね前回聞いてくれた方で同じ話すんじゃねえよと思ったらごめんなさいなんですけど、うん、
中学と大学、
そう、中学時代の人と大学時代の人からその忘年会じゃねえ、あの同窓会のお知らせっていうか、はい、なんかまあ今だから LINE とかね、
そうね、
それで来たわけなんですよ、はいはいはい、でなんか中学の人たちはなんかもうインスタで探してくれてさ、なんか役者さんやってるんですねみたいなさ、もう恥ずかしいと思ってなんだけど、そんなんでね、うん、あのだけどあのなんで今なんでその話しようと思ったんだけど、あ、そうで、その中学の時の人はお知らせをうちの実家に送ってくれたらしいんだけど、うん、まあもううちで実家ないからさ、なんか戻ってきちゃったらしくて、はいはい、
まあ、まだアルバムに、
そうそう、
住所載ってる、
そうそう、
時代ですもんね、
そうそうそうそうそう、それでね、うん、送ってくれたんだけど、はい、なんかそもそも一回引っ越してるし、あの町内でねだから、まあ、どこに送ったかは知らんけどって話でさ、そうそう、それでも結局も それがさ、うん、私あの今から乗船するけどさ、12月7日に自分ライブあんだけどさ、うん、6日が中学、あ、じゃあの大学の時の同窓会で、うん、7日が中学の時の同窓会って、ね、
うんうんうん、
まさかのね、うん、なんでそこに固まったかなっていう、うん、まあまあまあね、そんな感じで、まあ、出ることはできないんですけどもね、動画とか送りましたよ、動画じゃ写真とメッセージとか送りましたよ、
おお、スターだ、
スターじゃねえよ、いや、あの遠いところで出れない人にはそれをね募集してるらしくてね、
あ、そうなんだ、
まあそんな感じでね、
うん、
そうそう、 なんでそんな話したか、実家がもうないって、あの実家にの住所に送ってももう届かないよっていう、
そうね、
もう届かない君の手紙みたいなね、 そう、まあ、そんな感じでね、もういい時間なんで、高重さん乗船あったら、
はい、
私チラシもらってるけど、
あ、はい、じゃあ、うん、ちょっとチラシ見ます、はい、はい、ですね、前回も言いましたけども、12月13日の金曜日、 沖縄県浦添市にありますグルーブというライブハウスでですね、はい、出演いたします。ライブの企画はですね、ブレンダーいっぱいボリューム1という企画でですね、
ブレンダーいっぱい、
うん、はい、私はその中のブレバクトリオというのとですね、ブレンダー&ジッチャクズウィズツダっていうやつの2バンドに出ます。はい、
なるほど、
はい、
なかなか頭に入ってきづらいラインナップですけど、
そうですね、
あのツイッターとかにね上がってますよね。
そう、ツイッターにも上がってますし、フェイスブック、インスタにも上げてますので、うん、まあ、もし興味ある方はそれチェックしてみてください。
ぜひぜひ津田隆重さんのねあれを、チェックしていた、ブレンダーいっぱいボリューム1、
はい、
この間もボリューム1なんか
れ、この前はブレンダー爆発っていう
企画が違うからね。
そうそうそうそう、
なるほど、ブレバクトリオというのとブレンダー&ジッチャクーズ、
あ、ウィズツダですね。
ウィズツダ、はい、ウィズツダ忘れたら津田がいなくなったけど、その2つのバンドに出ると。
そうですね、
うん、なるほどですね、
はい、
でもう1つ対バンがいるみたいですね。あ、ヒネモスバンドさん、
はい、こちらも沖縄県のバンドで、
2024年12月13日金曜日、はい、13日の金曜日、はい、
そうです
まあ、みんな言うよね、
そうなんですね、
クリスマス、キリシチャンでもないのにね。
そうなんですよね。
まあ、そんな感じで、はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。言いたいところですけど、ごめん、
ね、
いけません。
いや、そうです。それはしょうがないです。はい、
沖縄にいる近辺にその時いらっしゃる方、ぜひぜひということですね。
はい、
私のはこれ時系列間違えたね。私のが先にやればよかったですね。12月7日、ね、ちょっと戻りますけど、12月7日の土曜日に、いつも私ご世話になっております新宿のカールモール、新宿3丁目の、サロンでございますけれども、あ、ごめん、新宿1丁目だった、サロンでございますけどもね、はい、ライブサロンで、そこで私の人間生活50周年記念ライブと、あとちょっと多分イラスト展も同時開催でライブやりますんで、私市木優子と、あと替え歌ユニットのサンソンクルセラーズと、私が昔作演をやっておりましたビーアミルというところユニットもゲストで出ますので、ぜひぜひ小芝居と替え歌で私が一人で綴る生誕祭ということで遊びに来ていただければと思います。
はい、
はい、というわけで、そろそろ
お
別れの時間がやってまいりました。
はい、
はい、
じゃあ今日はエンディングはですね、
はい、
久々にアミンの松は、私はねライブ、まあ、私もそうですし、はい、ゆうこりもそうですけど、ああ、ライブにお客さん来てほしいということで、ね、松はという
なんか演技がいいのか曲調的になんかね
そう、うん、内容的にはちょっと微妙なんですけど、
そうですね、はい、まあまあ、そうですね、はい、松は待ってます、ご来場皆さんお待ちしておりますということでですね、はい、お相手は市木ゆうこと
津田隆重でした。
それでは皆様良い週末を、せーので、
おやすみなさいませ。